ケロケロ見聞録、井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみた。
ポッドキャスト、
ケロケロ見聞録ポッドキャストを聞きの皆さん、こんにちは。今回はメディアリアンよりメイ、
リサ、カエデ
がお送りします。はい、というわけで、7月放送、ケロケロ見聞録7月放送は、火星というか宇宙がテーマだったんですが、まあ、7月7日に放送しましたので、夜空を見上げて、星を見上げて、その向こうの惑星を見ましょうということで、火星について話したんですが、その火星をですね、じっと見ているとあるものが見えたんです。
お、何が見えたんですか？
宇宙人が
待ってマジで？
そう、どうやら宇宙人がこの地球に向かってやってきているみたいなんですよ。
降り立ったんですか？
そう、なんかほらコロナ禍も明けたじゃないですか、で最近ですね、最近日本のね、いろんなところ、福岡もそうですけど、歩いてると観光客の方たくさんいますよね。
そう、
日本ってほら今円安ですし、
そう、ね、
人気なんですって、
まあ嬉しいやら複雑やら
だとするとですよ、宇宙人もいざ地球に来るとなったら、まあ円安の日本に来るんじゃないか。
その貨幣の価値は
あるのか
しら。地球に属してるのかな。まあじゃあ日本に来てくれたんですね。
日本に来るんじゃないかなと。日本に来るとしましょう。
はい。
そしたらですね、宇宙人もやっぱ初めて地球に降り立つわけですから、ここが日本みたいな、ここが日本みたいな
声が変わった
感じになると思うんで、ぜひ私たちがですね、宇宙人に日本を案内してあげようということで、今回は私たち3人のそれぞれのおすすめの、宇宙人のための日本のおすすめスポットっていうのを紹介していきたいと思います。
はい、
まあ独断と偏見ですよね。
あ、そうですね、
でしかないですね。
それぞれぜひここが宇宙人におすすめだ、だから宇宙人におすすめだっていうのをね、ぜひ強調しながら、宇宙人じゃない地球人の皆さんにもぜひ参考にしていただけたらと
思います。聞いてくれてるかな
じゃあ楓ちゃんどうですか？
はい、もうね、まあやっぱ宇宙人が来たらってことで、あんま日本関係ないかもしれんけれども、動物園行こうや。
おー、なるほどね。
いいね、いいね。
異文化交流もしかしたら動物と交信するかもしれないし。
そっか。
だって、まあ人間を知らんかもしれんけれども、他の生物だって知らんかもしれんけん。
確かに。
いや、だからこそ動物見ててやーって
。もう
どこの国かわからない。
日本の全てがごちゃ混ぜになってる人が出てきた。
まあそれか、もう、動物園もそうだけど、案外逆に富士山とか多分な、上から見たらわかるだろうから、むしろもうめっちゃ暗い路地裏とか、
なるほどね折りたたないと見えないとかね。
そうそうそう、私たちが美しいと感じるものが宇宙人にとって美しいと感じるかわからないじゃないですか。もしかしたら暗いね、ちょっとジメジメした路地裏が素敵に見えるかもしれないから、
なるほどね、
ちょっと日本の路地裏連れてっちゃろっかなって
姉ご飯
あっさり
ちょっとレトロな居酒屋とかね連れて行って、
あ、お酒飲むかな、赤く
どうなるんだろうね、赤くなるのかな、お酒飲んだら
もともと赤いかもしれないしね、
どうなんだろう、
金に光ったりしないのか
アルコールで
わかりやす
はいって感じです。
いいですね、動物園と路地裏、
どんな組み合わせ
すごいツアーですけど、はい、リサちゃんはどうですか？
私はですね、京都の清水寺を思い浮かべてました。
王道ですね。
ちょっとピンポイントに、あのカエルちゃんと違ってピンポイントの場所を言ってしまったんですけど、
いやむしろいい
やっぱあそこはなんだろう、清水の舞台から飛び降りるとかことわざもあるし、なんだろうな、もうあの場所に、神聖な場所に足踏み入れた時のなんていうの、歴史の流れとか、なんかこう身をもって感じるじゃないですか。
なるほどね。
じゃあ先に宇宙人に歴史の英才教育しとかないと
そう、確かに教えなきゃいけないね、
感じてもらいたいもん、
教えてあげなきゃいけない、いやそう、ぜひあの雄大さをね知ってほしいと思って。
なるほどね、宇宙人でも感動するんじゃないかと。
感動すると思う。
いやきっとそうだと願いたい。
自然に囲まれてるし、は
い、ちなみに私清水寺行ったことないんですけど。
あ、そうなんですか。
どんな感じです？
どんな感じ
プレゼン宇宙人が聞いてると思って
そうそうそう
そうよね、
私行ったことない
なんだろうな、どんな感じ。そうね、
どこが素晴らしい。やっぱり
っぱこうずっとこう小道が、なんだろう、山の崖っていうことでもないんだけど、こう山肌に沿ってこう緑に囲まれて、まあ、季節にもよるんだけどね、そう、それで歩いていって、でなんか途中で滝みたいなのがあるんですよ。
ほう、
なんかこう試着で試着でこうすくって、ちょっと清めたりできるんだけど、そう、そういうところが、なんだろうな、
まあ、じゃあ知らないならメイちゃん宇宙人と一緒に行ったらいいやん。
確かに、
うん、2人でまとめて
ちょうどよくツアーできる、
ね、ツアーできるね。
横で観察してるわ、地球人と宇宙人の違い。君に出られたらどう違うのか
思ったけどさ、宇宙人が観光に来たらさ、どうやってガイドするんだろうね。
いや、だって言葉通じないかもしれないでしょ。
ジェスチャー、絵で
描く通じるか分かんないけど、でも地球に、日本に降り立つくらいの技術があるんだからさ、なんかあっちが他人任せだけど言語理解してくれそうじゃない。
でもさ、こんにちはとさ、ありがとうとごめんなさいぐらいやっぱ勉強してから来るんじゃない。外国の方もさ、外国の方もさ、ありがとうございますはさ言えるじゃん、
はいはいね、
っていうことは宇宙の人も ありがとうございました勉強してくるよ。
5にいれば5に従えということで、宇宙人であ
っちに合わせてもらう。
そんなメイちゃんはどこをおすすめしてくれるんですか。
私はですね、まあちょっとちょっと範囲で
紹介
範囲で紹介するんですけど、東京のお台場にします。
お台場、
なぜなぜ
っていうのも、あのなんか、まあ火星とか月とか海ないじゃないですか。
多分ね、私たちが知ってる限りでは。
お台場って海じゃないですか。
そうだね。
だし、海がある、そこに高いビルがある、マンションとか。それってなんか、地球にしかない海と地球にしかない文明、建物みたいなのが集まってるなって思って、だからこれが地球だよって言いたい。
確かに。宇宙人が見れない、まあ得られていないものと想定したものを、一度に見せられるっていう場所なわけね。
なんかそのお台場の潮風を一緒に浴びて、ほらこれが海の匂いだよ。
鼻あるかな。
しみじみ。
そう、あとは私が個人的に一人で、あのまあライブを見にですね、お台場に行ったことがあるんですが、その時にあのモーニングでパン屋さんで食べたあのバナナのフレンチトーストがめちゃくちゃ美味しくてですね、まあ、それはもう宇宙人にも食べてほしいと、
いや、はい、味覚共有したいね。
そう、美味しいでしょみたいな、なんか美味しかったら通じ合える気がする。
確かに、確かに日本に来たからにはやっぱ食でつながりたいな。
そうそうそう、だから宇宙人と一緒に朝活したいと思います。
朝活ですね。
めっちゃ女子やん。
今のところ多分メイちゃんが一番宇宙人とうまく付き合いそうな気がする。
なんかいや、やっぱね、美味しいものではつながれますし、なんかせっかくだったらそのまあ歴史をも教えるのももちろん楽しいと思うんですけど、なんかその若者文化じゃないですけど、そういうのも覚えて帰ってくれたら、なんかいつか宇宙人が宇宙でモーニングルーティーンとかの動画撮って
送ってくれたりしないかなとか思って。宇宙からね、学んでくれるってなったら嬉しいね。
私もしかしたら宇宙人には宇宙人なりのモーニングルーティーンがあるかもしれないので、なんか逆にそっちも体験してみたい。そうだね、宇宙人の朝活とはみたいな。
もうだから日本をね、案内してもらった後に私たちは連れてってもらいましょう。
そうだね、ちょっと見たいです。ね、
案内してもらいましょう。
はい、
お互いに。
というわけで、ここまで、宇宙人のための日本のおすすめスポットを紹介してきました。まあ、あの多種多様ですし、ぜひ日本に来られる宇宙人の方、そして宇宙人の方、そして地球人の方にも参考にしていただきたいと思います。ここまでお送りしたケロケロ見聞録ポッドキャスト、お楽しみいただけたでしょうか。ポッドキャストで私たちに興味を持ってくださった方は、ケロケロ見聞録の本編もお聞きいただけると嬉しいです。ケロケロ見聞録はラブ FM で毎月第1日曜日の夜10時から11時まで放送しています。ここまでのお相手はメイ、
リサ、楓でした。
LoveFM Podcast。
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。